俺が組と組との間に入っていくと、天ぷらだの、団子だの、という声が絶えずする。しかも大勢だから、誰が言うのだかわからない。よし、わかっても、俺のことを天ぷらと言ったんじゃありません。団子と申したのじゃありません。それは先生が神経衰弱だから、悲願でそう聞くんだぐらいに言うに決まっている。こんな卑劣な根性は、封建時代から養成したこの土地の習慣なんだから、いくら言って聞かしたって教えてやったって、到底治りっこない。こんな土地に1年もいると潔白の俺も、この真似をしなければならなくなるかもしれない。向こうでうまく言い抜けられるような手段で、俺の顔を汚すのを放っておくちょぼいちはない。向こうが人なら俺も人だ。生徒だって子供だって図体は俺より大きいや。だから刑罰として何か返報をしてやらなくては義理が悪い。ところがこっちから返報をする自分に尋常の手段で行くと、向こうから逆ネジを食らわしてくる。貴様が悪いからだと言うと、初手から逃げ道が作ってあることだからとうとうと弁じ立てる。弁じ立てておいて、自分の方を表向きだけ立派にして、それからこっちの火を攻撃する。もともと返報にしたことだから、こちらの弁護は向こうの火が上がらない上は弁護にならない。つまりは向こうから手を出しておいて、世間体はこっちが仕掛けた喧嘩のようにみなされてしまう。大変な不利益だ。それなら向こうのやるなりぐうたら道場を決め込んでいれば、向こうはますます増長するばかり。大きく言えば世の中のためにならない。そこで仕方がないから、こっちも向こうの筆法を用いて、つらまえられないで手のつけようもない返報をしなくてはならなくなる。そうなっては江戸っ子もダメだ。ダメだが、一年もこうやられる以上は、俺も人間だから、ダメでも何でもそうならなくっちゃ始末がつかない。どうしても早く東京へ帰って清と一緒になるに限る。こんな田舎にいるのは堕落しに来てるようなものだ。新聞配達をしたってここまで堕落するよりはマシだ。こう考えて、いやいや、ついてくるとなんだか先方が急にガヤガヤ騒ぎ出した。同時に列はピタリと止まる。変だから列を右へ外して、向こうを見ると大手町を突き当たって薬師町へ曲がる角のところで行き詰まったぎり、押し返したり押し返されたりして揉み合っている。前方から静かに静かにと声を枯らしてきた体操教師に、何ですと聞くと、曲がり角で中学校と師範学校が衝突したんだという。中学と師範とはどこの喧嘩でも犬と猿のように仲が悪いそうだ。なぜだかわからないが、まるで気風が合わない。何かあると喧嘩をする。大方狭い田舎で退屈だから暇つぶしにやる仕事なんだろう。俺は喧嘩は好きな方だから、衝突と聞いて面白半分に駆け出していったりすると、前の方にいる連中はしきりに、なんだ地方勢のくせに、引き込めと怒鳴ってる。後ろからはおせおせと大きな声を出す。俺は邪魔になる生徒の間をくぐり抜けて、曲がり角へもう少しで出ようとしたときに、前へという高く鋭い号令が聞こえたと思ったら、師範学校の方は粛々として行進を始めた。先を争った衝突は折り合いがついたには相違ないが、つまり中学校が一歩譲ったのである。視覚から言うと師範学校の方が上だそうだ。縮小の式はすこぶる簡単なものであった。旅団長が祝詞を読む、知事が祝詞を読む、参列者が万歳を唱える。それでおしまいだ。余興は午後にあるという話だから、ひとまず下宿へ帰って、こないだ中から気にかかっていた旧への返事を書きかけた。今度はもっと詳しく書いてくれとの注文だから、なるべく念入りにしたためなくちゃならない。しかしいざとなって半切れを取り上げると、書くことはたくさんあるが、何から書き出していいかわからない。あれにしようか、あれはめんどくさい、これにしようか、これはつまらない。何かスラスラと出て骨が折れなくって、そうして清が面白がるようなものはないかしらと考えてみると、そんな注文通りの事件は一つもなさそうだ。俺は墨をすって、筆を示して、巻紙をにらめて、巻紙をにらめて、筆を示して、墨をすって、 同じ所作を同じように何遍も繰り返した後、俺にはとても手紙は書けるものではないと、諦めて硯の蓋をしてしまった。手紙なんぞを書くのはめんどくさい。やっぱり東京まで出かけて行って、会って話をするのが勘弁だ。清の心配は察しないでもないが、清の注文通りの手紙を書くのは、37日の断食よりも苦しい。俺は筆と巻紙を放り出してゴロリと転がって肘枕をして庭の方を眺めてみたが、やっぱり清のことが気にかかる。その時俺はこう思った。こうして遠くへ来てまで清の身の上を案じていてやりさえすれば、俺の誠は清に通じるに違いない。通じさえすれば手紙なんぞやる必要はない。やらなければ無事で暮らしていると思っているだろう。頼りは死んだ時か病気の時か、何か事の起こった時にやりさえすればいいわけだ。庭は十坪ほどの平庭で、これという植木もない。ただ一本のみかんがあって塀の外から目印になるほど高い。俺は家へ帰るといつでもこのみかんを眺める。東京を出たことのないものにはみかんのなっているところはすこぶる珍しいものだ。あの青い実がだんだん熟してきて黄色になるんだろうが、定めてきれいだろう。今でももう半分色の変わったのがある。ばあさんに聞いてみると、すこぶる水気の多いうまいみかんだそうだ。今に熟れたらたんと召し上がれと言ったから、毎日少しずつ食ってやろう。もう3週間もしたら十分食えるだろう。まさか3週間以内にここを去ることもなかろう。俺がみかんのことを考えているところへ、偶然山嵐が話にやってきた。今日は祝勝会だから、君と一緒にごちそうを食おうと思って牛肉を買ってきたと、竹の皮の包みをたもとから引きずり出して座敷の真ん中へ放り出した。俺は下宿で芋攻め、豆腐攻めになっている上、そば屋行き、団子屋行きを禁じられている際だから、そいつは結構だと、すぐばあさんから鍋と砂糖を借り込んで、味方に取り掛かった。山嵐はむやみに牛肉を頬張りながら、君、あの赤シャツが芸者に馴染みのあることを知っているかと聞くから、知っているとも、この間、占りの送別会の時に来た一人がそうだろうと言ったら、そうだ、僕はこの頃ようやく感づいたのに、君はなかなか敏捷だと大いに褒めた。あいつは、二言目には品性だの、精神的、娯楽だの、というくせに、裏へ回って芸者と関係なんかつけとる、けしからんやつだ。それも他の人が遊ぶのを寛容するならいいが、君が蕎麦屋へ行ったり団子屋へ入るのさえ取締り上害になると言って、校長の口を通して注意を加えたじゃないか。うん、あの野郎の考えじゃ、芸者街は精神的娯楽で、天ぷら屋団子は物理的娯楽なんだろう。精神的娯楽ならもっと大べらにやるがいい。なんだあのざまは。馴染みの芸者が入ってくると入れ替わりに席を外して逃げるなんて。どこまでも人をごまかす気だから気に食わない。そうして人が攻撃すると、僕は知らないとか、ロシア文学だとか、俳句が新体詩の兄弟文だとか言って人を煙に巻くつもりなんだ。あんな弱虫は男じゃないよ。まったく御殿女中の生まれ変わりかなんかだぜ。ことによると、あいつの親父は湯島の影間かもしれない。湯島の影間たなんだ。何でも男らしくないもんだろう。君、そこのところはまだ煮えてないぜ。そんなの食うと真田虫が湧くぜ。そうか、大抵大丈夫だろう。それで赤シャツは人に隠れて湯の町の角屋へ行って芸者と会見するそうだ。角屋ってあの宿屋か。宿屋兼料理屋さ。だからあいつを一番へこますためには、あいつが芸者を連れてあそこへ入り込むところを見届けておいて面吉するんだね。見届けるって呼番でもするのかい。うん、角屋の前に増屋という宿屋があるだろう。あの表2階を借りて障子へ穴を開けて見ているのさ。見ている時に来るかい。来るだろう。どうせ一晩じゃいけない。2週間ばかりやるつもりでなくっちゃ。ずいぶん疲れるぜ。 僕は親父の死ぬ時1週間ばかり徹夜をして看病したことがあるが、後でぼんやりして大いに祝ったことがある。少しぐらい体が疲れたって構わんさ。あんな乾物をあのままにしていくと日本のためにならないから、僕が天に代わってチューリクを加えるんだ。愉快だ。そうことが極まれば俺も加勢してやる。それで今夜から4番をやるのかい？まだ升屋に掛け合ってないから今夜はダメだ。それじゃいつから始めるつもりだい？近々のうちやるさ。いずれ君に放置をするから、そうしたら加勢してくれたまえ。よろしい、いつでも加勢する。僕は謀は下手だが、喧嘩と来るとこれでなかなかすばしこいぜ。